第六章、一節から五節。ある安息日に、イエスが麦畑を通って行かれると、弟子たちは麦の穂を摘み、手で揉んで食べた。パリサイ派のある人々が、なぜ安息日にしてはならないことをあなたたちはするのかと言った。イエスはお答えになった。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか、読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には誰も食べてはならない備えのパンを取って食べ、友の者たちにも与えたではないか。そして彼らに言われた。人の子は安息日の主である。六節から十一節。また、他の安息日にイエスは街道に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が苗ていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は、訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは彼らの考えを見抜いて、手の苗た人に、立って真ん中に出なさい、と言われた。その人は身を起こして立った。そこでイエスは言われた。あなたたちに尋ねたい。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか悪を行うことか、命を救うことか滅ぼすことか。そして彼ら一同を見回して、その人に、手を伸ばしなさい、と言われた。言われたようにすると、手は元通りになった。ところが、彼らは怒り狂ってイエスを何とかしようと話し合った。十二節から十六節。その頃、イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から十二人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。17節から19節。イエスは彼らと一緒に山から降りて平らなところにお立ちになった。大勢の弟子とおびただしい民衆がユダヤ全土とエルサレムから、またティルスやシドンの海岸地方から、イエスの教えを聞くため、また病気を癒していただくために来ていた。汚れた霊に悩まされていた人々も癒していただいた。群衆は皆、何とかしてイエスに触れようとした。イエスから力が出て、すべての人の病気を癒していたからである。二十節から二十六節。さて、イエスは目を上げ、弟子たちを見て言われた。貧しい人々は幸いである。神の国はあなた方のものである。今飢えている人々は幸いである。あなた方は満たされる。今泣いている人々は幸いである。あなた方は笑うようになる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜び踊りなさい。天には大きな報いがある。この人々の先祖も預言者たちに同じことをしたのである。しかし、富んでいるあなた方は不幸である。あなた方はもう慰めを受けている。今満腹している人々、あなた方は不幸である。あなた方は飢えるようになる。今笑っている人々は不幸である。あなた方は悲しみ泣くようになる。 すべての人に褒められるとき、あなた方は不幸である。この人々の先祖も、偽預言者たちに同じことをしたのである。27節から36節。しかし、私の言葉を聞いているあなた方に言っておく。敵を愛し、あなた方を憎む者に親切にしなさい。悪口を言う者に祝福を祈り、あなた方を侮辱する者のために祈りなさい。あなたの方を打つ者には、もう一方の方をも向けなさい。上着を奪い取る者には、下着をも拒んではならない。求める者には誰にでも与えなさい。あなたの持ち物を奪う者から取り返そうとしてはならない。人にしてもらいたいと思うことを人にもしなさい。自分を愛してくれる人を愛したところで、あなた方にどんな恵みがあろうか。罪人でも愛してくれる人を愛している。また、自分に良くしてくれる人に良いことをしたところで、どんな恵みがあろうか。罪人でも同じことをしている。返してもらうことを当てにして貸したところで、どんな恵みがあろうか。罪人さえ同じものを返してもらおうとして、罪人に貸すのである。しかし、あなた方は敵を愛しなさい。人に良いことをし、何も当てにしないで貸しなさい。そうすれば、たくさんの報いがあり、意図高き方の異なる。意図高き方は、恩を知らない者にも悪人にも情け深いからである。あなた方の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深いものとなりなさい。37節から42節。人を裁くな。そうすれば、あなた方も裁かれることがない。人を罪人だと決めるな。そうすれば、あなた方も罪人だと決められることがない。許しなさい。そうすれば、あなた方も許される。与えなさい。そうすれば、あなた方にも与えられる。押し入れ、ゆすり入れ、あふれるほどに計りをよくして、懐に入れてもらえる。あなた方は、自分の計る計りで計り返されるからである。イエスはまた、例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし、誰でも十分に修行を積めば、その死のようになれる。あなたは、兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてください、と、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。43節から45節。悪い実を結ぶ良い木はなく、また、良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれ、その結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。46節から49節。私を主よ、主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て、私の言葉を聞き、それを行う人が皆、どんな人に似ているかを示そう。それは、地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって、川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので、 揺り動かすことができなかった。しかし、聞いても行わない者は、土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると、家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。